もしもし。
あ、もしもし。
テレホン人生相談です。
あ、お世話様です。
よろしくお願いいたします。
は
い、
それでは早速ですが、今日のご相談はどのようなご相談でしょうか。
3年前に、
はい。
親父が亡くなりまして、
はい、
うち、3人兄弟なんですが、はい、兄貴はうちを建てて、
うん、
50の時に、癌で亡くなっちゃったんですよ。
うん、はい。
で、私は、次男なもんで、
うん、
向こうに行きました。
うん。
それで、弟はちょっと相手が見つからずに、
う
ち、
ん、
にいて、
うん、
親父と二人で過ごしてました。
ちなみに今、はい、弟さんとおいくつですか？
弟は50です。
50歳。あなた様は？
55です。
55歳。
それでね、弟の不手際といいますか、
うん、
親父がお風呂入ってる時に、
うん、
溺れて亡くなっちゃったんですよ。
うんうん、
それでね、死んでから遺産の話になったんですが、
うんうん、
最初は遺産なんてないなんてごまかされてまして、
うん、弟さんに、
はい、
はい、
でも実は貯金が1600万から700万ぐらいあったんですよ、
はい、
それでね、まあ自分も次男だったんで、
うん、
親父からはそういう話は聞いてたんです、
はい、
それでも弟はそういう最初嘘をつきまして、
うん、
それで弟がね、
うん、
土地を取りまして、
うんうん、
それで貯金も1000万取りました。
ああ、お父さんと一緒に住んでいたのは土地付きのお家だったんですよね、
はい、そうです。うちはもう古かったもんでうちの価値は多分ないと思うんですけども、うん、土地は多分坪25か から30万ぐらいあったと思います、うん、
で何坪ぐらいある？
70坪
大きいな家ですね。70坪あって、はい、名義はお父さん。
そうです。
はいはいはい。でその土地を取ったってことはもう名義変更されたってことですか？
多分そうだと思います、う
ん、でそれは弟さんの名義変更で弟さんのものになって、うん、
はい、
で貯金も1000万は取ってしまった。
取ってしまったということです。
それは無言で使っちゃったってイメージですか？
兄弟に相談しないで決めちゃいました。
決めちゃったっていう、
うんうん、それで後見人じゃないですけども、
うんうん、
親父の、
はい、
お姉さんがまだ生きてまして、
はい、
92なんですが。
92歳。お父さん亡くなったのはおいくつでした？
88です。
88歳、はい。
はい。
で、お姉さんが生きてて、はい。
はい。それで、後見人みたいな形になって。
お兄さんの？
弟の。
あ、弟の。はいはいはい、はい、はい。
ほとんど私がやってたことは見ないで、弟のやってたことだけを見てるんですよ。
お父さんのお姉さんっていう人がね。
そうです。うん、
後見人っていうか、まあ、面倒見てるって感じかな。
そうですね、
うんうんうん、
それで自分も親父が病気になったりとかそういうことがあったら自分が洗濯物の時に行ったりとか、
うん、
いろいろそういうことをやってたんですが、
はい、
親父と弟が一回インフルエンザになりまして、
はいはい、
うちにちょっと来てくれないかって言われたんですよ、うん、動けないから、
うん、
でもその時に私がね、
うん、
早出をしてまして、
うん、
今頃言われても早で変わってくれる人もいないし、
うんうん、
ちょっと無理だって言ったんですよね、
うんうん、
そしたら親父の姉さんが、
うん、
うちの父親のことを全然見ないんじゃないというような感じを持ちまして、
あなた様がね。
そうです、
うんうんうんうん、
で自分にはほとんど財産なんやらなくていいっていうようなことを弟に話したらしいんですよ。
あ、お姉さんが、うん、
そうです、
うんうん、
それで自分は350万。
まだ預貯金が余ってましたもんね。350万もらった、うん、はい。
その時にね、
うん、
最初の話した時に弟はこれから親父の葬儀と何年歳っていうのかな、
うん、
何年かな、
うんうんうん、
そういうので、ね、
うんうんうん、
お金が使うってことで600万そこの中に含まれてるって言いました、う
ん、あ、自分が取った1000万の中に、
はい、
はい、その法要代が含まれてるんだと、
うん、
なるほど、うんうん、
でも母親は8年ぐらいで亡くなって、
うん、
母親のことは何もやらないんですよ、
うん、
それで父親のこともやるとは思えないんで、
あ、つまりお母さんの、その、うん、三回忌とかやってないのに、
うん、
お父さんのことをやるとは思えないと、うんうん、
そうです、
うん、
そして一番最初にね話した時に20件ぐらい、
うん、
こんなことやりますよって書いて、
うん、
値段ももう1円単位で書いてあったんですよ、
うん、
自分が書類を持ってこいって言ったら、やっと3週間ぐらい前に持ってきたんですよ。
うん、
そしたら、葬式代がね、
うん、
ご助会って分かりますかね。
うん、分かります。はい。
うん、それが230万あったんですよ。
うん、
100万しか使ってなくて、130万ごまかしてるんですよ。
うんうんうん
うん、あと、貯金が全部合わせると、あと100万余るっていうことで、
うん、
100万は自分は父親の最後にまでいたからもらうって言ったんですよ。
うんうんうんうん、
でも、父親と弟は仲悪くてちょくちょく喧嘩してて、
うん、
喧嘩があると自分のところに電話が親父から来て、
うん、
愚痴を聞いたりいろいろしてたんですよね。
うんうんうん、
だからそんな最後までいたから何かしたっていうことでもないんですよ。
うん、
そういうことがありまして、
うん、
弟が信じられないんですよね。
うんうんうん、
実際そんなに取っていいものかどうか、
うん、
自分は350万しかもらってないのに、
うんうん、
弟は土地
からお金からね、
お金が1000万も取ってっていうことで、
うん、
でもね、最終的に言われまして、遺産分割協議書っていうのかな、最後に書くやつ、うん、それをね、ここにハンコを押してくれって言われて、そうしないと銀行からお金が下りないからって言われて、
うん、
おっしゃったんですよ。
おっしゃったんですね。
で、おっしゃったからもうしょうがないっていうことで、
うん、
ちょっと自分も明細見たいから見させてくれって言ったら、3週間ぐらい前に持ってきて、
うん、
お葬式代とかそういうのもいろいろごまかしてるっていうのが分かって、
うんうんうん、
ちょっと今頭に来てるというか、
もんもんとしてる。そうですよね。
はい、
お父様3年前にお亡くなりになって、まあ、その後遺産のなんだかんだがあって、今おっしゃったみたいに、はい、まあ、だいぶ、はい、弟さんの方がまあ、不当に多く持ってっているような気がするということですよね、はい、簡単に言うと、はい、でも、はい、遺産分割協議書っていうのにはまあ反抗をしてしまって、
はい、
で3週間前に明細を見せろと言われたらごまかしているということを葬式代ね、はい、なども分かって、はい、まあ、ちょっと今悶々としていると。
そうです、
うん、できれば今後何かの策を取って平等な分配をし直す、はいはい、ことができればいいなってお考えですか？
はい、そうです。今まで近い弁護士さんとか、
うんうん、
町の無料の相談のところに行ったりとかしたんです
けども、行かれたんですね、うん、先生方はなんと、
うん、やっぱりこの協定書をおっしゃった限りはもうどうにもならないと、
ならないと、うん
うん、そう言われました。それでも、うん、なんとか一言でもギャフンと言いましたいというかね、
一泡吹かしてやりたいと。
弟と仲悪くなったのは親父の姉さんのせいなんで、
うんうん、まあそういう、うん、なんか入れ知恵されたっていうかね、
うん
うん、
だから親父の姉さんにもヤフンと言わせたいと、
うん、
そういう感じがありまして。
そうでしたか。わかりました。では先生にお聞きしてみましょう。
はい、
今日お答えいただきますのは弁護士の中川淳先生です。
あ、はい、
では先生よろしくお願いいたします。
こんにちは、中川です。
あ、すいません、お願いします。
ご質問のお答えはね、
はい、
率直に言ってすごく簡単になってしまって、はい、あなたの期待に沿うようなお答えはちょっと難しいんだけども、
はい、
その遺産分割協議書に判を押すっていうのは、そこで弟さんとお話をされて、
はい、
中身はご覧になって判を押しておられるわけですよね。その時に今の話はどうして不満があったら、はい、いやいやちょっと待てよと、
はい、
預金がないって弟さんが言ってるわ、あなた知ってたわけだから、
はい、
こんだけあらはずじゃないかと、
はい、
ちょっとおかしいじゃないかとか、
はい、
そういうお話をどうしてその分割協議書に判を押す前におっしゃらなかったんでしょうか。
もうそのページを開けてね、押せ押せ、それで現金が下りないって言ったんで、現金が下りなければしょうがないと思っておっしゃったんですよ。
だけどその遺産分割協議書っていうのは分かってるわけでしょ。
その時は自分は知らなかったです。
その時知らなくて押したっていうの 見なかったんですか？でも押したからその書面を見てるでしょ？
そういうふうにみんな言われますけど、はっきり知って見なかったんですよね。
そこが正直言ってよくわからないんだけど、
はい、
あの銀行のね、例えば払い戻し請求書かなんかで、はい、とりあえず下ろすから、
はい、
で分けるのは、まあ後で話すから、下ろすためにこれに寄せて、はい、払い戻しの請求書を出されて、
はい、
あるいは払い戻し請求書の伝票だけじゃしょうがないんで、相続のね、
はい、
とりあえず一旦払い戻します、遺産分割はしてませんけどみたいな下ろし方もあるんですよね、
はい、
そういうものに寄せって言うんであれば今のお話も腑に落ちるんだけども、
自分はそう思っちゃったんですよね。
いや、思っちゃったっていうか、はい、目の前に押す書類はあったわけでしょ。
はい、
あのね、率直に言ってそれ誰も理解できないですよ。
あ、はい、
だって押せ押せって言われて押したって言ったって、押す書類が目の前にあって、そこに遺産分割協議書って書いてあれば、
はい、
普通の大人であれば当然目にできるわけだし、判を押すものが何なのかっていうのは、はい、やっぱり最低限ね、大人であればどういうものかっていうのは見なきゃいけないんですよ、
はい、
見なきゃいけないって意味は、見てなければそのリスクは自分が負うってことですよ、
はい、
知らないものに判子を押すっていうのは、
はい、
あなたがやっぱり了解しなければ、あなた自身が押してるわけですからね。弟さんが勝手に例えば判をあなたのところから持ち出して盗捺したとかね、で偽筆であなたの名前を書いたとかね、
はい、
預かり知らんところで偽造されてると、
はい、
言うんであればこれは違いますよ。だけどあなた自身がやっぱり署名を押印していて、それが遺産分割協議書であれば、
はい、
これはひっくり返すっていうのはどんな弁護士であっても無理ですわ、
でさっきもうちょっと言ったんですけども、ちょっとおかしいところがあるから全部書類持ってこいと言ったら、あの葬式代とか、そういうのもね、だいぶごまかしてる書類なんですよ、
はい、
そういうのもなんともなりませんかね。
あのね、結局そういう使い道やなんかをきちんとさせた上で押すんです、
はい、その書類を持ってきたのが3週間前なんです、
だから持ってこないうちは押さないっていうのが普通なんですよ。
ああ、なるほどね。
そういうことですよ。
わかりました。だから
ちょっと今のお話だと法律上どうするっていうことは大変申し訳ないんだけれども、ちょっと何ともしようがないですね。まあ、お力になれなくて申し訳ないけれども、やっぱりね、ご自分で引き受けたリスクなんですよ。これ分割協議だけじゃなくて、これ一般的に契約書を押してからね、騙されたっていう方
は
いらっしゃるんだけど、押す前に中身をお読みにならないで契約書に判を押すっていうことが結構我々の社会で多くいらっしゃるんだけれども、これは分からん書類に判を押すっていうのは、そのリスクを自分が引き受けるというふうに行動したとしか法的には評価してもらえません。
ああ、分かりました、
そういうことです。
いかがでしたでしょうかね、
はい、
ちょっと法的には難しいということでしたね。
はい、
まあ、少し、気分を変えて、ね、もうどうにもならないことずっと思っていてもね、そうそうそうそうそう、
はい、
だからちょっとね、お気持ち変えて、行っていただきたいなと思います。
はい、わかりました。
はい、そういうことです。はい、では、失礼いたします。
ありがとうございました。失礼します。